エイメン。明けましておめでとうございます。ようこそ日曜礼拝へお越しくださいました。昨年も大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。先ほど今年のテーマがすでに発表されて、今年はもったいぶりがない感じですね。いい感じだと思います。早速説教の方に入っていきたいと思いますが、今年はまずこの1月2月でマタイの福音書を学んでいきます。今年は2ヶ月ごとに学んでいく箇所をすでに1年間話し合いによってもう決めています。研修会で発表させていただくので楽しみにしてください。実はマタイによる福音書はとても興味深い構成をしています。少し背景を説明しますが、マタイによる福音書は実はイントロと結論を抜かすと5つの説教から構成されています。特に興味深いのはそれは教えと行動、言葉と行動が対になってこの5つの説教の構成がされているということです。ちょっと見づらいかもしれないですけど、1番目は5章から7章の教えがあって、その後に、実際のイエスの行動、8章9章、それが5つに分かれています。このマタイのシリーズではこの5つの説教の箇所から、説教が行われる予定になっていますので楽しみにしてください。マタイによる福音書は主にユダヤ人向け、今年のテーマにもなったんですが天の国はっていうのもあるんですけども、そこからも神様っていう言葉を使わないんですよね。天の国、ユダヤ人の方はあまり神という名を直接的に用いなかったので、それを意識してマタイは書いたと言われています。旧約聖書からのつながりもとても強く、おそらく5つのこのマタイの説教はモーセ5書、5つの聖書の一番最初の5書に、なぞらえて並列されているとも言われています。その内容は神様に従うこと、つまりそれはイエスの弟子としての生き方であるディサイプルシップについて特に実践的に丁寧に書かれています。ディサイプルシップについては昨年私たちが特に学びを深めてきたことなんですけども、このマタイにあるように今年も神様に導かれて実際にイエスの弟子として私たちは生きた、そういうふうに言える年に一緒にしていきたいなと思っています。一緒にぜひ深めていきましょう。エイメン。ということで今日はまず皆さんが誰も知らない話をまずしたいと思います。それはウサギとカメの話です。誰も知らない話です。あるところにウサギとカメがいました。ウサギがカメに言いました。どうしてカメ君はそんなにのろまなんだ。自分みたいに早く動けない。散歩してるだけで日が暮れてしまうよ。カメが言いました。ではあの丘まで競争しようじゃないか。僕が勝つかもしれないし。君が僕に勝てるだって？万が一にもありえない。じゃあ競争しよう。恥をかかせてやる。用意スタート。2匹は一斉にスタートして、ウサギはものすごいスピードで丘を駆け上がっていきました。カメはいつも通りゆっくりゆっくり歩いていきました。ウサギは丘の中腹まで来ると下を見て、ああカメさん、カメ君はまだあんなところにいるや。つまんないな。昼寝でもしよう。なんであんな遅いやつと自分は競争なんかしなくちゃいけないんだ。ウサギは横になって目をつぶっていました。誰も知らない話です。目をつぶってしばらくするとはっと目を開けてウサギは我に返って言いました。ああどうして自分はこんな意地悪なんだ。自分は自分の才能に溺れて傲慢で他人を見下してる最低のやつだ。どうして一生懸命努力してるカメ君を認めないんだ。 亀くんを見下して優越感に浸ってるだけだ。そこでウサギは亀のところまで下っていって言った。亀くん、僕はこれまで高慢で自分の才能に溺れ君を見下し本当に意地悪で最低のやつだった。僕は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もう友達と呼ばれる資格はありません。どうか許して憐れんでください。ああウサギくん、どうしたの？何があったか知らないけど、じゃあ一緒に登ろう。ウサギは悔い改め、その後二人は仲良く一緒にゴールしました。誰も知らない話でした。誰もが知ってる話をちょっと私のオリジナルが加わって、誰も知らない話になっていたかもしれないです。なぜこのような話をしたのか。今日ちょっと伝えたいポイントというか、ここにちょっと含まれているからです。今日は一緒にテーマ聖句にもあったマタイの13章から学んでいきたいと思います。一緒に聖句を読みしましょう。この話の後にいきなり聖句ですか。一緒に聖句を読みしましょう。マタイによる福音書13章44節から46節です。13章の44節から46節。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払い、それを買う。二つの短い話です。そしてどちらも天の国について話されています。隠された宝の話、そして商人が探している真珠の話です。このマタイの福音書の13章を理解する上で最も大きなことの一つは、この13章の教えのほとんどが皆さんも分かると思うんですが、例え話であるということです。実は福音書の中のイエスの教えの中で例え話は3分の1を占めます。つまりイエスのこの例え話を理解しないと、私たちは福音書自体の理解が浅くなってしまいます。私たちは例え話をどのように読むでしょうか。この聖書的な例え話を理解するでたくさんのポイントがあると思うんですが、とても二つの重要な特徴を今日は見ていきたいと思います。今読んだ聖句とともにその特徴を見たいなと思います。一つ目はこれです。一つ目は、まず例え話は神様について話されるということです。神様のキャラクター、神様の性質、霊的なこと、神様に属することが話されます。ですから私のウサギと亀のストーリーには霊的な話が挿入されていました。実はこれは私のオリジナルの技法なんではなくて、実はイエスの時代の教師と呼ばれた、ラビと呼ばれた人たち、教師の人たちですね、普通に実はみんなが知っていた例え話とかストーリーをアレンジして霊的な話をたくさんしていたんです。実はその記録が結構残ってます。その人たちのことを私は真似ただけです。だから必ず聖書の例え話というのは神様のキャラクターや視点について必ず書いてあります。それはとても聖書ですからとても当たり前のように感じるんですけど、実は見逃しやすい点かなと私は思ってます。マタイの13章の例えは天の国は何々に例えられる、天の国と言ってるので、ね、もう神様について話されてるというのがダイレクトに分かります。神様フォーカスですね。ですから今年のテーマにしました。しかし新約聖書の他の例え話は そのようには始まらない例え話もあります。そして例え話は基本的には誰でも分かりやすい日常生活や会話から話されるので、そうなると人間的な観点から理解しやすいです。畑用の宝を見つけた人、高価な真珠を見つけた人、この人たちが見つけた喜びをこう深めることはすごい助けになると思うんですけども、実はここで、いや、なんでこの人は宝を見つけられたのかとか、どういうキャラクターを持ってたのかとか、どういう態度を持ってたからこの真珠の商人の人は見つけられたのか、まあ、そういうことを考えすぎると、実は私たちは大きなポイントを見逃してしまいやすいです。なぜかというと、この箇所は人がどうかではなくて、あくまで神様の国がどうかということを伝えている箇所だからです。私たちがこの世界に生きていると、知らず知らずのうちに私たちの視点で物事を見ます。その中にあって、聖書の例え話はいつでも常に神様の視点は何なのか、御心、神様の意思は何なのか、それをはっきり示してくれます。今日読んだこの聖句の神様の視点はとてもシンプルです。それは、このメインポイントは天の国の価値です。計り知れない御国の価値です。今日聖書の例え話は何より神様の視点を私たちに教えてくれています。今日私たちは神様にフォーカスがあるでしょうか、それとも自分たちのことばかり考えていますか。神様の視点は、神様の視点からすると天の国は計り知れない価値のあるものです。今日皆さんはこの宝を見つけた人、真珠を見つけた人のように、この天の国の価値が見えてるでしょうか。もう一つ、例え話を理解する特徴の一つは、ハガダと言います。これヘブライ語なんですが、ヘブライ語でストーリーとか物語、つまり話という意味です。これはどういう意味かというと、この物語というのは誰でも理解できるように日常生活の視点から語られて、その中に教訓的なメッセージが込められている。ほら、不思議ですよね、皆さん。ただ教えを聞くよりも、この物語を聞いた方が私たちになんか響いてくるって。ですから私はウサギとカメの話をしました。ただ私が才能があっても、おごって怠けてはいけないとか、小さくても一歩一歩積み重ねが必要とか、それはただの教えです。でも何でしょうね、このストーリーっていうのは、なんか聞いて心に残りますね。でユダヤ文化っていうのはとても面白くて、この教えのことはハラキっていうんですけど、こういう物語のことハガダ、この2つをとても両方大事にしたそうです。で、特に神様のメッセージは生きたもの、頭じゃなくて心で感じるとして捉えていたそうです。ですから、実はここで聖書に書いてある隠された宝というのは、この時代は戦争が多かったので、ユダヤの人々は多くの人が財産を畑に隠したそうです。そして似たような隠された宝っていう話も結構残されています。商人が高価な真珠を探す姿は日常のマーケットの中で簡単に目にすることができたそうです。ですからとても共感できる話でした。ああ、そして特にこのユダヤ文化の中でのハガダですね、には大きな特徴があります。これとても大事なポイントなんですが、それは一つのハガダ、この話の中には一つしかポイントがないというか、興味深いですね。いろいろ考えさせることなんですけど、大きなポイントは一つしかないそうです。話をする人は一つのメインポイントを伝えたい。 そしてその一つのメッセージは必ず聞く側の決断を促すというのがハガラーの特徴だそうです。今日の聖句は神の国の話です。先ほど話した通り、この聖句の一つしかない大きなメッセージは天の国の価値です。そしてここに登場する二人の人は同じような決断と行動を取りました。この価値のあることのためにすべてを売り払い、それに注ぎました。今日この計り知れない天の国の価値、それは私たちの心をどのように動かしますか。その計り知れない価値は私たちにどのような決断を迫って私たちを変えるでしょうか。今日はスタートなので少し説明を加えています。例え話は図にするとこういうものだそうです。まず神様のメッセージが現実と描写が合わさって、まあ、そこにはフィクション、まあ、描写ですから現実的、本当の現実じゃないことも描写によって語られて、人々を通して、人々が理解しやすいものを通して一つのポイントで矢印が飛ぶように話されて決断を迫る。これが例え話です。今年私たちは神様にフォーカスして、神様のメッセージを取って、そこで変えられて決断して具体的になりたいです。実際に霊的に助けられ福音が伝えられ、人が実際に救われていく姿を見ていきたいです。そのためにこのイエスの例え話は私たちに大切なメッセージを伝えてくれると思います。エイメン。今日のポイントをまとめたいと思います。天の国の価値と弟子の代価です。この隠された宝の例え、そして高価な真珠を見つけた商人の例えは、このメッセージはずっと議論が起こってきたそうです。それは何かというと、ここに書いてある通り、これは天の国の喜びについて書いてあることなのか、それともイエスに従う弟子としての代価について書いてあることなのか。でも今まで皆さんに話した通り、今日見てきたように、この例え話の特徴をつかんでいくと、まずはどのメッセージなのかは私たちは理解できると思います。何よりまずこの例え話というのは、神様について話しています、ね、そして例え話は一つのメッセージです。つまり私たちが押さえるべきポイントは明らかに分かります。それはこの聖句は、これらの例え話は何よりまず天の国の素晴らしさを表現しているということです。宝を見つけた人はエキサイトしました。もしかして人に言いたかったかもしれないですけど、人に言わない、うわーって畑を買いに行きました。自分の持ち物、すっかり売り払いました。商人はもっとお金を持っていた人かもしれません。しかし、高価な真珠を見つけると、他のものすべて売って、この真珠にかけました。天の国はそのようなものだということです。今日私たちは、天の国にそれほどエキサイトしてるでしょうか。これは初めて天の国を知った人じゃなくて、今日も天の国の価値を味わってるでしょうか。私の趣味はもう皆さんご存知の通りマラソンをするのですが、私の知り合いのランナーたちはマラソンシーズンになると全国どこへでもマラソンをしに行きます。時には海外にも行きます。交通費、宿泊費、食費、参加費を考えるといつもすごいなと私は思います。日曜日教会あってよかったなといつもそこまでお金も時間もかけて苦しい思いをしに行くんですよ皆さん。 でも皆さん分かります。でもその人たちには誰も犠牲だなんていう感覚はないです。どうしてですか？そこに価値を見出しているからです。かくいう私も数年前に大好きな箱根駅伝を見るために一人でお正月から箱根の山に出かけて、一瞬で過ぎ去る選手を見るために何時間も寒い中待っていたことがあるのは内緒です。私は同じような別の人たちのことも知っています。それは大好きな歌手やグループのコンサートのためだったらどこへでも出かけていく人々を知っています。私はそういうのがあまり特に何ですか、趣味の中には入っていないので、ちょっと私の想像を超えるのですが、その方たちにとっては全く犠牲ではありません。その方たちはただただ喜んでいます。今日私たちは御国の価値にエキサイトしていますか？今日1年目のクリスチャン、5年目のクリスチャン、何十年経っててもイエスは今日も天の国の計り知れない価値について話しています。私たちは自分の心を吟味する必要があると思います。なぜなら私たちの富があるところに私たちの心があるからです。2025年がスタートしました。私たちは今年まずこのことから自分の心を吟味していきたいです。もし今日そこまでこの聖句を読んで天の国について喜べていないんだったら、どのようなものが原因でしょうか？現状や環境、関係などでしょうか？神様、天の国はすべてを喜んで売り払うほど価値あるものだということを言っています。神様、私たちの状況や状態に一切関わらずそれを言い続けてくれています。私たちは何を吟味する必要があるでしょうか？まず私たちがいかに自分たちがこういう状況がある、難しいことがある、大変なことがあるからだけを吟味してしまうと、もしかしていつの間にか喜びがなくなっているかもしれないです。むしろ私たちはどんな状況があったとしても、今その神様の喜びを信じられているか、それを吟味する必要があるんじゃないでしょうか。そしてそこからその心になれるように常に取り組んでいくことが必要じゃないでしょうか。私は今年の一番初めの自分の悔い改めとして、そして決心として、この1年間この天の国の喜び預かるものであり続けることを決心したいと思っています。これは強がることでもないし、問題を見ないことでもないです。むしろいろいろ挑戦して難しいことに直面しながらも天の国の喜びに預かり続けることです。自分の弱さを認めて、自分の信仰を成長させて、必要な助けをもらいながら、深くなりながらも、決してこの喜びを奪われないことです。今日ぜひ一緒に、この天の国の価値を味わっていく教会になっていきましょう。そしてこの喜びを世に示す教会になっていきましょう。この天の国の価値を認めた後にフォーカスすることは何でしょうか。それは先ほど読んだように、このメッセージは具体的な決断を促すということです。畑に隠された宝を見つけた人は喜んで帰って自分の持っているものを売り払う決断をしました。高価な真珠を見つけた人は同じようにその高価な真珠のために 他のものを売り払う決断をしました。もちろんこれは例え話ですから、今日私たちが自分の財産を全て売り払うということを言っていることではないと思います。しかしこの聖句、この天の国の価値は私たちに全てを捧げる、神様に改めて献身の決断をする、そのことを促すものではないでしょうか。今日改めて神様を一番にしていくために私たちがしていける決断は何でしょうか。神様が皆さんに望む決断は何でしょうか。私たちは改めて私たちの献身を考えたいです。神様に捧げるということです。このラビの話が残ってるんですけど、興味深いなと思ったので皆さんにシェアします。ヨハナンっていう人とヒーヤさんの話なんですが、ヨハナンはある時ヒーヤを連れてティベリアスからセホリウスまで歩いていった。ある畑を通り過ぎた時ヨハナンは言った。この畑は以前私のものでしたが、律法の研究、聖書の研究に専念するために売りました。彼らは次にあるブドウ畑に差し掛かり、ヨナハンはまた言いました。ヨハナはまた言いました。このブドウ畑も以前は私のものでしたが、律法の研究を専念するために売りました。彼らはオリーブの搾油所を通り過ぎたとき、ヨハナはそこでも同じことを言いました。そこでヒーヤさんは泣き始めました。なぜ泣いているのですか？ヨハナが尋ねると、ヒーヤは答えた。あなたが老後のために何も残していないからです。ヨハナが言った。私の息子よ。私がしたことは小さいことだと思わないか。なぜなら主が天と地を作られたのは6日の間であったからだ。しかし律法は6日じゃなくて40日後に与えられ、モーセは主と共に40日共にいた。そして40日とどまると書かれている。意味がわかりました、皆さん。最後まで、すごいマニアックな話ですよね。天地創造は6日間って短い間であったから、自分の畑は6日間でできたぐらいの価値。でも律法は40日かかったから、40日分の価値があるっていう、マニアックな例え。まあこれどういう話か。これはラビのヨハナンっていう人の神様に献身についての話です。実はこれはどうしてシェアしたかというと、実はイエスの時代、神様に献身することはイエスの時代も含めて旧約聖書の時代からこのユダヤ文化では当然とされていた。私たちは改めてこのことをどのように感じるでしょうか。ぜひ今年私たちは具体的に自分たちの人生で神様を一番にすることを改めて実践していきましょう。今日改めて私たちの献身をもう一度振り返りましょう。繰り返しになりますが、まずこれは今の話のように苦しい決断ではないです。何より御国の価値に触れた喜びから来る決断であることをまず覚えましょう。そして御国の価値に触れた神様の導きからの決断であることも覚えましょう。そして同時に神様は私たちの信仰の決断は私たちを信頼して私たちに委ねていることも私たちは覚えたいと思います。ぜひ決断を具体的にしましょう。献身は大きいものですね。でも同時にそれをぜひ具体的にしていきましょう。 私今年は私もいろいろ具体的な決心をしていきたいと考えています。すべては話せないんですが、まずここの聖句にあるように売り払うものと注ぐものを考えたいと今考えています。まず売り払うものの代表例としては、私は特に霊的体調管理に心を注ぎたいと思っています。私の霊的な体調を悪くするものを売り払いたいです。デジタルのやりすぎ、責任の負いすぎ、体力を奪ってしまうもののをやってしまいすぎること、そういった過剰なものを私は捨てたいです。疲れたりそういったものがあるときこそデジタルをやりすぎてしまったり、そういったこともあると思います。注ぐものはもっと自分がしたいと思っている聖書の研究をしたいです。特に私はユダヤ文化にものすごい興味があるので、ユダヤ文化を深めたいと思っています。そして生きた神様が現れる場としてコミュニティを実践したいと思っています。もっと生きた皆さんとの関係、神様との関係、それを作るのに包括したいと思います。皆さんはどこから始めますか？日々のスケジュールといった小さなことかもしれません。自分の役割、仕事の可能性もあります。自分の習慣、考え方、やっていることからかもしれません。自分の周りの人たちとの関係性を変えていくことかもしれないです。ぜひ神様に促された決断をしていきましょう。そして神様への献身を改めてしていく一年にしていきましょう。天の国は次のように例えられます。畑に隠された宝です。商人が高価な真珠を見つけて全てを売り払っても手にしたい高価な真珠です。ぜひそれを味わい、具体的な神様の栄光を表していきましょう。エイメン。説教は以上になります。ありがとうございます。